皆様こんにちは。主人方の特別賛美に感謝します。本当に、その賛美の歌詞にあったようにですね、もう救われるに値しない、この私たちがイエス様のただ十字架の恵みによって、救われたこと、本当に、感謝をいたします。そして、イエス様を賛美して、神様の御言葉によって歩むことができる、なんという恵みではないかと思います。ありがとうございました。では、早速ですが聖書を開きましょう。旧約聖書の創世記、今夜は創世記の35章、1節から御言葉を拝読させていただきます。創世記35章の一節からまずはじめに七節を拝読させていただきます。読みします。一節、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を気づこう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分たちと共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていた時に神がそこで彼に現れたからである。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美をいたします。ただあなたの恵みによって生かされ、またただあなたの恵みによってこんな厚み深い私が救われたことを感謝をいたします。今私たちはあなたの前に出て御言葉を聞こうとしております。主よ、どうぞこのひとときを豊かに祝福してください。語るこの愚かなものを清めて、あなたの恵みを取り継ぐ札として用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルは、信仰の原点に変える、初心に戻る、原点に変える。どのような世界でも、それがビジネスの世界であったとしても、スポーツの世界であっても、芸術の世界であっても、社会人であっても、学生であったとしても、どんな人でも、初めの思いに戻る、初めの決意に戻る、初めの愛に戻る、つまり原点に変える、これは大切なことではないかと思います。つまり自分のこれまでの歩みを振り返り、あるいは点検し、またもし間違っているところがあるなら、あるいは自分の歩みの中に修正が必要であると気づいたなら、気づかされたならば、初めの思いに、初心に戻るということであります。信仰生活にとっても、大切なことは、初めの時のあの純粋な心、イエス様への愛、素直な心、初々しい喜びや あの感動、あの驚き、それを持ち続けること、これは大事なことではないかと思います。しかし私たちは、私も含め教会生活が、あるいは信仰生活が長くなってくると、その初めの思いから知らず知らずのうちに離れてしまう。それが私たちの姿ではないでしょうか。初めの喜び、あの救いの喜び、イエス様と出会った、イエス様を知ったあの時の喜び、あの新鮮なフレッシュな感動、毎日本当に飢え渇いた心で聖書を読んでいた、まるで乾いた心にそのスポンジ、乾いたスポンジに水がどんどん吸収していくかのようで、飢え渇いた心で求める心で聖書を読んでいた、毎週の礼拝が楽しみで仕方がなかった、説教者が講壇に立つとき、さあ今朝あるいは今夕今日語られる御言葉は何だろうかと期待して耳を傾けていた、イエス様あなたに従うと決意してバプテスマを受けた時のあの喜び、あの感動、初めて神様のために奉仕をした時のあの喜び、あの感動、嬉しかった、喜びが満ち溢れていた、こんな私でも救われて、こんな私でも神様のお役に立つことができる、初めて証しをした時のあの喜び、初めて教会に人をお誘いした時のあの感動、あの喜び、皆さんにもそのような喜びや感動を経験されてきたのではないでしょうか。ところがいつしか慣れというものが心を支配し、信仰生活あるいは教会生活はどこか習慣的に惰性的になり、神様への祈りや御言葉ディボーションはいつも生活の中で後回しになり、あんなに熱心に祈っていたのに祈りすらも何か困ったことがあるときに祈る程度となり、教会に集うのもかつてのようなあの喜びが薄くなり、神の言葉が開かれてもどこか上の空、奉仕は義務感を感じるようになり、神様に喜ばれる歩みがしたいとあんなにも願っていたのに、イエス様にあなたに従いますと決意してバプテスマを授けられたのに、一体あの時の感動やあの思いはどこに行ってしまったのだろうか。礼拝に出ても神様の前に出てる聖なる恐れが乏しく、知らず知らずのうちに物事の見方さえも神の言葉を通して、真理の御言葉を通してではなく、自分の考えや自分の経験や世の考えで見て判断してしまう、世と妥協して歩むことに対して危機感を持たなくなり感じなくなる、そういう自分にふと気づく、いやそれすらも気づかない、いかがでしょうか。なんと恐ろしいことでしょうか。サタンはいとも簡単に私たちの心をそのようにしてしまいます。私たちの心はそのように熱かったり冷たかったり、ある時は熱心であったとしても、何か周りの状況が変わればかつての姿は嘘のように冷めてしまうことがある、そういう弱さのあるものであります。私たちはそのように揺れやすく、また流されやすい、そういうものであるということを認めていたいものであるのです。だからこそ時々私たちはその信仰の原点を 見ては思い出し、そこに立ち返る必要があるのではないでしょうか。私はその一人です。私はその信仰の原点に今日立ち返らなければならないものであります。皆さんはいかがでしょうか。神様はここでヤコブに言われた。ヤコブを愛してるからこそ、そしてこれからもこのヤコブに将来の素晴らしいご計画、祝福のご計画を持っていたからこそこう語られたんです。立ってベテルに帰り、そこに住みなさい。つまりヤコブよ、このままではいけない。あなたはこのままではいけない。あの時のあのベテルへ、あの信仰の原点に帰りなさいと、そう呼びかけられたんです。ヤコブにとってベテルとはまさに信仰の原点でした。彼にとってベテルとは、かつて神がそこに現れて彼に恵みと約束を授けられて、ヤコブはそこで神様と出会い、神への信仰の告白をした。神に従っていくことを決意した。あるいはその献身の決意をした、その場所でありました。しかしヤコブはやがてその兄のエサウと和解した時、つまり彼にとって長い間彼の抱えていた悩みです、心配事でした。その問題が解決した後、彼はベテルに戻るべきであったのに、彼は問題が解決し、そして物事が順調に進んでいく中で、この世のものを愛するようになりました。そしてこの世の影響をだんだん少しずつ受けるようになってきました。そして神様からその心が、歩みが離れていってしまうんです。そのようなヤコブの、そのような中で語られたのがこの35章の場面であります。今日このヤコブから、この彼がどのような歩みに陥ってしまっていたのか、またどのように信仰の原点に立ち返っていったのか、そこからこの祝福を共に学びたいと思います。第1番目に、まず世に、この世の、この世に根を下ろしてしまうヤコブです。でもその姿はまた私たちの姿でもあります。この35章、ヤコブはベテルに登りなさい、帰りなさいと言われました。要するに、いる場所が、 いるべきところが違うでしょうと神様から言われたのです。先ほど言いましたように、彼はエサウと和解した後ベテルに戻るべきでしたが、そこから離れていました。ご存じの方もおられると思いますが、このベテルというのは、先ほど読んだところにもありましたけれども、ヤコブが兄から逃れていた時に神様が現れてくださったそのところだとありました。ヤコブは兄のその復讐を恐れて、家族を離れて一人寂しく、一人孤独に荒野に出なければならなかったんです。そんな孤独な彼に神様が近づいて、そして神様が現れてくださったその場所がベテルで、彼自身の信仰のまさに原点でした。しかしヤコブはいつしかその神との出会いの感動を忘れ、神の恵みを忘れ、神様から離れていってしまうんです。世を愛するようになってしまっていました。28章のところで、あんなに彼は感動して、私はあなたに従っていきます、私はあなたの神とします、そして十分の一を捧げてあなたに従っていきますと決心したのに、彼はそこから離れていたのであります。33章を少し見ますと、ちょっと戻りますけれども、33章の12節、エサウが、12節、エサウがさあ旅を続けていこう、これ和解した後です、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、 乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりもずっと先に進んでください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくりと旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。それでエサは言った。では私が連れているものの幾輪かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうせそんなことまで、私はあなたのご好意に十分に預かっております。エサはその日セイルへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のために小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。この場面、エサウと別れた時にエサウと仲直りして、それも本当に神様の憐れみでした。ヤコブはあんなに恐れていたのに、神の憐れみと恵みによって仲直りすることができたんです。お兄さんはかつてのその憎しみをすべて水に流し捨てて、さあこれから一緒に旅をしていこうじゃないか言ってくれたのですが、ヤコブはどうかもう先に行ってください、もう家畜も子供たちも小さいですから、後ほど私はゆっくりそちらに向かいますからと言いつつ、彼は嘘をついてスコテに行った。そしてそこで家を建てたとあります。これはこの一時的な滞在よりも長い間の滞在でしょうか。彼はそこに定住するのです。ヤコブはスコテで自分のために家を建て、家畜のためにも小屋を作ったと言います。もちろんこのこと自体が何か悪いとか罪ということではなかったと思いますが、皆さんご存知のように明らかにこれまでのアブラハムあるいはイサクラのその天に望みを置くと言いましょうか、その天末生活とは異なることがここで始まるのです。少なくてもこの時点でヤコブの関心は神様のことが第一よりも自分の家や家畜のことや、つまり財産のことが第一に心が移っていたのです。もちろんヤコブも族長として家長として家族を養い守るということは必要なことであり、それも悪いことではなかったでしょう。けれども神様のことに目が向けられずに、そういうことばかりに関心が奪われてしまうとき、私たちもまた神様の御心を損なってしまう、そういうことが起こるのではないかと思います。18節でこうしてヤコブはさらにパダンアラムからの木とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営したとあります。そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父ハモルの子らの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに階段を築き、イスラエルと名付けたとあります。そしてヤコブはスコテに移っただけじゃなくて、続いてシェケムで土地を買います。ヤコブはおそらく 数年間スコテに住んだ後にシェケムの町に行って、そしてそこで土地を求めました。シェケムというのはやがて北イスラエルの首都となる、そういう大きな町でした。スコテよりももっと都会でした。交通の要所でもありました。ヤコブはきっと思ったに違いありません。こんなスコテにいるよりも、滞在しているよりも、私はシェケムの方に行った方が自分たちはもっと豊かになれる、もっと繁栄することができる、もっと利益を得ることができると、そう考えたのでしょう。エサウとの問題で恐れて悩んでいた時に、神様に本当に祈って頼っていたヤコブでした。少なくともあのペヌエルの祈りの格闘というものがありました。しかしエサウとの関係が修復して、この問題が解決した時に、その聖書を見ればその後に感謝の祈りもなければ、スコテに行くこともシェケムに移ることにおいても神様の導きを伺う祈りや、そういう姿が彼にはありませんでした。シェケムに落ち着いた彼はそこに祭壇を築いたと20節にあります。このことは一見すると信仰深いヤコブの態度や信仰を表しているようにも見えますけれども、彼は神様の御心を求めてこのシェケムの土地を買って、そしてここで神に喜ばれる歩みをしていこうと思ったというより、むしろこの後の彼の 歩みを見る限り、とりあえずと言いましょうか、一応と言いましょうか、自分たちに何かまたここでもご利益を与えてくださることを期待しての、そういう意味での祭壇であったのではないかと推測されるのです。このあと34章に入って、このその土地で大変な問題に巻き込まれてしまいます。罪の泥沼に落ち込んでしまう経験をさせられることになったことを見るときに、やはりこれは安易な判断をしての行動であったのではないかと考えさせられるのであります。ヤコブは全く神様を無視していたのわけではないと思います。しかし兄エサウとの再会が無事に終わったことで、どこか気が緩んだのか、彼の中でそういう緩みがあったのか、少なくても彼は神様に祈り、また慎重に歩んでいこう、行動していこう、神様に導かれて信仰的な判断をしていこうというよりも、人間的な思いや肉の欲望やこの世のものを追い求めて優先して歩んでしまったのではないかと思います。神に対して逆らおうとか、そういう気持ちはなかったと思います。でも平気で嘘をつくヤコブです。一方的な哀れみで、そして兄さんも自分を許してもらった、でも私は後でそのあなたの後をついていきますと言いながら、先に行ってください言いながら、平気で嘘をついて自分はスコテに行く、そしてシェケムに向かう、自分の言ったことに責任を持たず自分勝手に進んでいくヤコブです。彼はこの後大きな問題に巻き込まれて、家族は大変なことになります。でもこの時ヤコブはそれを知る由もなかったと思います。私たちもまたこのようなヤコブのような弱さを兼ね備えているのではないかと思わされます。困難な問題に直面するときには、頼まれなくても神様にすがりついて祈るでしょう。しかし試練がなくなったら、問題がなくなったら、それもただただ神の憐れみであるにもかかわらず、それをすっかり忘れて気が緩んでしまい、問題が克服したとき、あるいは危機を乗り越えたとき、その時こそ実は私たちは注意深くなくてはならないのではないでしょうか。そういったことを教えられます。なぜならその時にこそ信仰の緩みや妥協が起こりやすく、私たちは誘惑に遭いやすく、悪魔の罠にかかりやすいのだということではないでしょうか。彼はベテルに戻るべきでした。信仰の原点に、こここそ神の家だと、そこに戻るべきだったんです。しかし彼はこの世のものを求めました。世の繁栄を求めて進んだ時に、彼は多くのその影響を受けてしまうことになったのです。世に根を下ろしてしまうヤコブです。私たちもそうではなく、いつでも神様の御心の内合いものでありたいと思うのであります。聖書は言います。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この世のものと御父を愛する愛は同時に起こらないんです。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも長らえます。第2番目に続いて、トラブルだらけの生活を送るヤコブでございます。トラブル続きの生活を送るヤコブであります。そのように世に近づき、世に根を下ろしてしまったヤコブは、多くの問題を、トラブル を抱えることに巻き込まれる、そういう生活を送るようになります。33章のそのシェケムに移り住んでから、かなりの年数が経っていたことでしょう。そこに向かうとき、33章の13節にあるように、まだ当時幼かった子供たちは、ヤコブの子供たちは34章の時点ではもう青年になっております。そして さこの34章で悪夢のような神の民としては恥ずべきことにトラブルに巻き込まれてしまうんです。具体的にはこの34章の1節からのところに記されていますが、娘のディナがシェケムの町のヒビ人ハモルの子シェケムに、まあ、町の名前と人の名前が一緒ですが、そのシェケムに恥ずかしめられるというんです。性的なその罪に巻き込まれてしまいます。もちろんこの問題はこの男シェケムが悪いんです。ですが、何かこの一節の表現を見ると、この若い娘ディナもあまりにも無警戒でこの町を訪ねていた。ヤコブも特に何も注意を払っていないようです。結果的に3節や4節進んでいきますと、結婚までこの生き夫との結婚まで強いられることになってしまいました。生き夫との肉体関係に陥り、さらに結婚まで強いられる。この神の民としては大変な、またややこしく、その恐ろしい事態にヤコブの一家は巻き込まれてしまうのであります。ここでヤコブは親としてその我が子のことで大変な悩みをここで抱えてしまうんです。初めからこんな地に近づいたり根を下ろすことをしなければよかった。彼らはここに定住したためにいろいろなものを被ることになったのです。私たちもまた気をつけなければならないことを教えられるのではないでしょうか。そしてその事態は収拾がつきません。妹のその事件に逆上した兄さんたちは、息子レビとシメオンはあまりにもひどい仕打ちで復讐をそのシェケムの町の人たちにするんです。悪巧みを企てて騙して復讐したことがこの34章の13節以降に記されているんです。向こうの父ハモルは、まあ、妥協案と言いましょうか、ヤコブの家にこちらの土地を差し上げます、もうあなたは自由に行き来することができます、どうぞこちらで土地を得てください、あなたがおっしゃるものを何でも差し上げましょう、ですから娘をくださいと、そういうふうに言いました。まあ、悪い条件ではないでしょうと。しかしその条件を受けた彼らはそれを逆手に取り、シメオンとそのレビは悪巧みをして答えたと、そう13節のところにあります。具体的には、結婚のためには割礼が必要であると称して割礼を受けさせて、そしてちょうど傷の痛む3日後頃に一気に襲撃して襲いかかって、その町の男子を皆殺しにして、物を略奪して女子供をもう虜りこにして、その家畜財産すべて略奪したと書いています。なんということでしょうか。あまりにも非道で過剰な復讐をここでこの子供たちはしてしまうので、どう考えてもこれはやりすぎでした。神の契約のその祝福の象徴である割礼、その聖なることを利用して彼らはひどいことを、卑劣なことをしたのです。ヤコブは息子たちとしたことでますます困り果てて、そこで窮地に追い込まれていくのです。このようにヤコブはトラブルだらけの歩みをそこでしなければならなくなりました。そして大きな罪を神の前に犯すことになり、そして今度はまたそれのさらなる復讐を恐れて生きなければならなくなったんです。でも皆さん、そもそもどうしてこのようになってしまったのか、いきなりここに巻き込まれたのか、そうではないのです。ヤコブが本来のいるべきところから離れていたから、ベテルから少しずつ離れていたから、神様から離れて世俗的になり、信仰の原点から離れてしまっていたから、多くのこの世の影響、多くのこの罪の影響を彼は受けなければならなくなった。そして反対に霊的なその影響を何も子供たちに、家族に、周りに与えることができなくなっていたんです。そのような状態に陥っていたヤコブに対して、 神様は再び愛を持って語られたのです。ヤコブよ、立ってベテルに帰りなさい。ヤコブも自分でも気づかないうちに少しずつ神様から離れていた。やがて恐ろしいことになってしまいました。私たちはこのことから教訓を得ることができるのではないでしょうか。やはり私たちはこの世のものに注意しなければならないこと、世に根ざしてはならないことを、世の影響を受け続けてはならないことを注意深く目を覚まし、私たちはいつでもその信仰の原点を見据え、そこにとどまらなければならないことを教えられるのではないでしょうか。取り返しのつかないことのなる前に、私たちは自分自身を振り返り、今日神の御元に、信仰の原点に帰らなければならないことを教えられるのではないでしょうか。この世と妥協するときに、この世が与えるいろいろな問題、トラブルの入り口にもう入っているんです。原点に帰る。知らず知らずのうちに神様から私の心が離れてはいないだろうかと、私のいるべきところ、立つべきところはここだろうかと、私たちは今日自ら悩みを顧みるものでありたいと思うのです。私の歩む道に傷のついた道がないかどうかを確かめ、主に探っていただいて、いつでも神様の御心のうちを全き喜びと全き平安のうちに歩ませていただくものでありたいと思います。神様は今日私たちの心を見られ、私たちの信仰を見られ、今日どのように言われるでしょうか。あなたのいる場所はここでいいのか、あなたは今の状態のままでいいのか、あなたの歩みはそれでいいのか、あなたの信仰はこのままでいいのか。立ってベテルに登りなさい。最後に第三番目に、主に立ち返るヤコブを見たいと思います。ヤコブの生涯を見るときに、このようなそのような失敗や罪があっても悔い改めてまた主に立ち返るヤコブの姿、これは教えられるのではないでしょうか。信仰の原点に立ち返るヤコブです。悔い改めて神に立ち返るヤコブです。この世のものをしたい、本来いるべきところから離れ世に定住し、神の前に罪を犯し、いろいろな問題に悩まされるその歩みの中で疲れ切ってしまったこのヤコブに、神様の方からもう一度近づいてくださり、そんな不甲斐のないヤコブに再び現れてくださり、そして仰せられたんです。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。つまりあなたのいるべきところはそこじゃないでしょう。ヤコブ、ベテルに帰りなさい。思い出しなさい。あなたがかつてそこで告白したことを。孤独の中で私は愛を持ってあなたに現れ、そして祝福の約束をした。そしてあなたもそれに応えて決意して告白したではないか。ここは神の家だと。あなたが神となってくださり、私を守り導かれるお方。ヤコブよ、戻ってきなさい。帰ってきなさい。悔い改めてベテルに戻りなさい。これは愛の招きでした。その愛の招きを受けてヤコブは立ち上がり、悔い改め、家族を集め、そして家族にも悔い改めを促し、そして共にベテルへ帰っていくのです。皆さん、この決心です。間違っていることが示されたら、 そして神様の悔い改めの促しを受けたら、それに応えて主に立ち返っていくことです。主に立ち返るヤコブ、2節、35節の2節で、それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいる全ての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。どうやら家族の中にも、その彼らの歩みの中にも偶像が入ってきたようです。そういう影響を受けてたんです。それを捨て、清め、着物を着替えて、三節、そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。神様はどんな時にも、私が神様を離れている時でも、罪を犯している時でも、弱いしている時でも、でもいつも私の歩いた道に共にいてください。見捨てることはなかった。そしてこんな私の願いも聞いてくださった。彼はその愛にもう一度触れた時に、立ち上がって悔い改めて帰りました。立って登りなさい、そして住みなさい。この言葉を聞いた時にヤコブは気づきました。ハッとしたことでしょう。もうすっかり偶像が家の中にありました。それほどまで神様から離れていってしまいました。でもヤコブはここで悔い改めたので、神様言われるように立ち上がって戻ろう。私は悪かった。私は離れていた。それでもなお神様は私を忘れず、私を愛していてくださり、御声をかけてくださった。思えば兄さんと無事に和解することができたのも神様の恵みだった。多くの祝福や財産を得ることができたのも神様の一方的な恵みであった。かつてあの時、一人で孤独で何も持たずに石を枕にして、一人で孤独に出ていかなければならなかったのに、彼は今や多くのものを持ってるんです。それはただただ神の恵み、憐れみでした。家族も増え、家畜も増え、財産も増やされて、多くのものを持ち帰っているヤコブです。ただ神の憐れみと祝福です。皆さん、そのようなことは私たちの人生でもあるんじゃないですか。私たちはいつもずっと神様の前で忠実ではないものです。私もそうです。でも私の不忠実、私の罪にもかかわらず、神様は日々豊かなものを与えて私たちを養ってくださっている。それにもかかわらず、神を忘れ、自分勝手に歩んでいってしまっていた。世に染まって歩んでいってしまっていた。立ってベテルに登りなさい、そしてそこに住みなさい。立ってというのは、罪からもう背を向けるということです。今の現状から立ち上がって神様のもとに行くということです。登る、登りなさいという表現ですね。ベテルに登りなさい。この登るというのは、旧約聖書の中で神様を礼拝するときに、礼拝のときに使われるその言葉です。ただ誠の神を礼拝する者になりなさい、そのように戻りなさい、住みなさい、住み続けなさい、礼拝し続けなさい、神様との交わりの中にとどまり続けなさい、その意味であります。ヤコブは決心して悔い改めます。家族を集め、自らも悔い改め、さあ帰ろう、ベテルに行こう、神の家に行こう、信仰の原点に立ち返っていくのです。皆さん、いかがでしょうか。このような主に立ち返る、原点に帰る決心が、今今日私たちにも必要ではないでしょうか。ヤコブがこの後、神様の受ける 神様の祝福を受ける道を進むことになります。ヤコブはこの後神様の祝福を受ける道を進んでいくことになるのは、実はこの35章のベテルに帰るという、悔い改めて原点に帰る、この悔い改めから始まるのです。素直にその罪を認め、プライドを捨て、偶像を捨て、主に立ち返っていくのです。私たちもまた今日その信仰の原点に帰るべきではないでしょうか。神様は今日も私たちをご覧になられて、私の信仰を見られてどう言われるでしょうか。立ってベテルにもう登りなさいと、そう言われないでしょうか。今日私たちもまた自分自身の信仰を振り返り点検したいです。私に立ち返るべき点はないでしょうか。悔い改めるべき点はないでしょうか。私は多くあるものです。本来のいるべきところから知らず知らずのうちに離れて、信仰の喜びを失い、この世のものを第一に求めている、そんな私はいないだろうかと。そして私たちもダビデがその詩編で告白したような、その祈りが私たちに必要ではないでしょうか。詩編の51編の10節をどうぞ見ていただきたいと思います。51編の10節、前のスクリーンにも出ます。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。12節も、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私をもう一度清めてください。私の心を清くしてください。私をもう一度新しくしてください。リフレッシュしてください。救いの喜びで満たしてください。喜んであなたに従い、あなたに仕えるものとしてください。その祈りが今日私たちにも必要ではないでしょうか。悔い改めるべきことはないでしょうか。捨てるべきことはないでしょうか。告白すべき罪はないでしょうか。原点に帰る、原点に戻る、初めの愛に戻る、いかがでしょうか。ここにいるすべてのものがヤコブのように今日この愛に応えたいと思います。私も立ってベテルに登ろう。そして苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも共にいてくださった神に祭壇を築こうと。私たちの心は主への愛に、主への思いに燃やされていますか。神様への感動があるいは薄くなっていませんか。救いの喜びや感動を失っていませんか。バプテスマを受けた時のあの喜び、初めて奉仕した時のあの感謝、御言葉に感動して心を燃やされたあの感動、伝道や証しに燃えたあの心、私たちの祈り、御言葉を求める心、御言葉に飢え渇く心、皆さん失われていませんか。神様の御そば近くを歩んでおられるでしょうか。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。私たちの過去がどうであれ、私たちの現状がどうであれ、私たちの本当の祝福の歩みというのは今日の悔い改めからスタートすることを信じます。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。お祈りをいたします。 天のお父様、信仰の原点に立ち返る。主よ、変わらないあなたの愛を感謝します。私たちはただあなたの憐れみによって十字架による救いを受けたものです。でも知らず知らずのうちに気がつけば、あなたのことが本当に大切なものではなくなり、心が離れていました。救いの十字架も恵みも当たり前になり、いつしか傲慢になっていました。いろいろなことを言い訳にして、あなたのことを第一にせず自分中心に生きてきたことを今日悔い改めます。あなたは私のことを第一にしてくだされ、愛してくださったのに、私たちはそれをおろそかにして自分勝手に生きていました。今日悔い改めます。あなたを第一にすると決意したベテルに帰ります。どうかいつでも私たちがフレッシュで感謝と喜びに、そしてあなたへの愛に熱く燃えて、あなたとまた人とに使えるものでありますように。どうか今日もう一度私たちの心を探ってください。そしてあなたにふさわしくない心の汚れや思いを全て御言葉と聖霊によって清めてください。新しくしてください。御言葉に感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞご起立いただきまして、招きの時を持ちたいと思います。なしたまえ長胸を賛美しながら、今日の御言葉を振り返り、自分自身を振り返り、主の前に立ち返る、ベテルに戻る、信仰の原点に帰る、そういう決心がある方は共に祈りたいと思います。一節、なしたまえ長胸据え尽く